アルビノエンターテイナー加瀬浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
あのね、
うん、
先日そのアルバイト感覚でちょこちょこやっている仕事の一つで、
うん、
都内某所で行われた豊永俊之木村すばるでパンイチっていう、
うん、
まあ、ニコニコの番組の公開生放送イベントがあったんで行ったんですよ、
うん、ほうほう。
でなんかですね、もうもりもり楽しくなりそうだなーっていうリハーサルを経て、
うん、
でもリハーサルでは意外とそんなに決まってなくてもいいの、このまま行っちゃうのぐらいの感じのリハーサルを経て、
あそんなゆるっと
そうで、うん、本番を迎えたわけですよ、
うん、
でも本番を迎えたら、まあすごい持ってるねーっていう感じでさ、
うん、
もうねあの僕が好きな、うん、僕が大好きなタイプの、
うん、
超下ネタオンパレードっていう、うん、まあね、そう、そのね、割とこうジャブからさ、ジャブなんとなく軽い感じから入って、
うん、
で、まあ、普段のレギュラーの番組自体も割とこう、まあ、軽下ネタはあるわけですよ、
うん、
だけどそのまあ、真面目なことを話すこともあるし、
うんうん、
あとこう企画とかもやりながらね、そのニコ生とかだからこう見ている人のコメント拾ったりとか、まあ、いろいろやったりしている、
うん、
まあ、軽い感じで楽しくレギュラー放送はやってるわけですよ、
うん、
まあね、そのイベントで直で帰りがあるっていうのもあってさ、
うん、
ずっと大爆笑しかも、
うん、
この豊永さんと木村さん2人がやっている番組なので、
うん、
99% 女性のお客さんですよ、
うんうん、
300人ぐらい、
うん、
ずーっとチンチンとかの話で大爆笑ずーっと爆笑してて、これはすごいなと思って、
うんうん、
もうだからね、あのなんかある種憧れすら抱いたね、
うん、
もうこんなにね、まあ、年齢層が結構幅広い女性のファン、お客さんたちの前でこんなに下ネタを言い、
うん、
その下ネタが好きで集まっているファン、お客さんたちが大爆笑しているっていう現場、
うん、
もうこの人たちみたいになったらすごいだろうなって思って憧れすら抱いた
下ネタを
すごかった
どんどん、うん、
でそのね、なんかやっぱちゃんとこのステージ慣れというか場数もしっかり踏んでる人たちなんで、
うん、
あのね、やっぱなんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、このトーク筋、トークの筋力というか、なんかそういうものがちゃんと磨かれててさ、
うん、
もう喋りテンポもいいし、ワードチョイスも目の前にいるお客さんや、まあ、画面の向こう、マイクスピーカーを通した向こう側で見てる聞いている人たちとかのその感じをうまい具合にずっとこうね、ちょこちょここねくり回しながら喋、
うん、
り、でもどっかん笑ってたから、もうなんかオープニング普段は30分無料パートがあって、で後半30分はこう有料チャンネル登録会員だけが見れるみたいな、そういう生放送なんだけど、その公開生放送は40分間オープニングやってたから、ずっと
40分。
でしかもね、だからね、結構、いや、あの、まあ、それはファンの人はそれはね、その知ってるでしょうけど、結構ね、あの、なんて言うんだろう、向いてない人が言ったらドン引きしちゃう感じのネタを結構言ってるわけ、
うん、
だけどそれをにもう 120% で答えてるお客さん、
うん、
ね、そのメールを読んでさ、でなんかこのメール送った人いるとかって、会場来てるって書いてあるけどいるとかっつって、
うん、
で手挙げたりとして、でなんかそのまあでもずっと下ネタの流れで喋ってるからさ結局でもさ、これってさ、うん、って言って、その来ているメールを送ったお客さん がもう分かってる段階でまた下ネタが続いていくわけよ、
うん、
それに対してあ違う違うとかっつって本人も返していくから
レスポンスがある
わ、ね、なんかもう、ね、うん、全部全部いい空気でした、
うん、
もうだからそのね、いや全員がエロい女だとは思いませんよ。だけどエロいことを許しエンタメとして紹介しているその空間とかが好きなそういうお客さんたちがいっぱい集まってて、
うん、
楽しいイベントを、うん、まあ、お仕事として見れてしまって僕はもう納得したなって思って、
うん、
でそれがね、あの、まあ、パンイチという番組だけあって、
うん、
パンツの日8月2日に行われてたわけです、
はいはい、
だからあ僕誕生日だなって思いながら
そんな
そのイベントの仕事に入ってて、うん、まあ良かったですけどね、うん、結果もうずっと笑だから、あの直接僕がじゃないけど、うん、ずっと笑いに包まれた誕生日になりました。
良かったね、
うん、僕も超笑ってて、
うん、
でまたね、うん、改めましてね、そのファンの方もプレゼントを欲しいものリスト、アマゾン欲しいものリストから送ってくれまして、
うんうん、
パンツをね、パンツ、やっぱりパンツをね、
うん、
もう僕といったら霜パンツですから、うん、まあパンツをね、
うん、
でも実際そのなんかね、なんだっけな、なんか送りましたよっていうDM かなんかを送ってくれたんですよ。で、その、昔、僕が、その、なんか、洗濯が間に合ってなくて、履くパンツがないみたいな話を、ポッドキャストでしましたよ、みたいな、うん、だからパンツを送りますね、っていうご連絡をいただいてね。
優しい。
ありがてえなーって思って。やっぱ、いいリスナー、
うん、
いいファンに恵まれて、僕も嬉しいなと思いましたし、平井さんからはね、靴下をアマゾン欲しい、うん、なんでアマゾン欲しいものリスト経由なんだよって思いましたけども、
う
ん、
いや、リストに載せてるから、あ、欲しいんだろうなって思って、
まあ、うん、そうなんだけどね、なんか僕はちょっと、うん、僕だったらちょっとそこは違う、
あ、そう、
なんか
違った、
そこはちょっとなんかそのさ、うん、そのね、ポッドキャスト内でやろうとかさ、うん、なんかそういう方を考えてくれてもいいんじゃないかなって僕は思ったんだけど、
毎年のことだから、たまにはアマゾン欲しいものリストから送ろうかなって思って、
うん、しかもね、そのなんか、まあなんかね、だろうとは思ったけど、特になんかそういう、その、うん、なんて言うんだろう、
うん、
受け狙いみたいなものが全くない。
うん、
あのアマゾン欲しいものリストからプレゼントを、まあ、送るときにメッセージとかをかけたりはするんですけど、
うん、あ、そうなの、
それとかも一切ない、
うん、気づかない、うん、
なんかそれでね、ツイッター上でも僕の平井さんからもらったっていうツイートをそっといいねするぐらいの、なんかこうなんか狙ってこないんかいっていう、
うん、そっとそっと送る
まあでもね、本当そうやってね、プレゼントを送ってくれて、あ、まだあの今年用のアマゾン欲しいものリストまだ残ってるんで、もし今からでも送りたいと思った方は送ってくださいそれで、まあそんなこんながあってね、僕は僕でまあ楽しかったと思いながら、
うん、
まあ、前回も言いましたけど、まあ、次に来るのは平井さんの誕生日、もうすぐですよ、すぐ
そう、ね、
平井さんの9月3日誕生日がもうすぐ来るわけですよ。
1ヶ月もないね、
うん
うん、
だからね、なんかまあ、平井さん、なんか考えてます？平井さんの誕生日、なんか自分で、なんか、
なんも。
美味しいあんこ食べに行こうとか、なんかそういうことを考えてたりするんですか？
ね、特に何も考えてない。あ、でもなんか、食べに行こうかな。ちょっと気になるお店に。うん、
まあ、ぜひね、うん、その、まあ、誕生日にカッコつけて、
うん、
人生の一日を楽しむのは別に悪いことじゃないじゃん。
うん、
で、そうそうそう、僕とかもさ、その、こじつけというかね、
うん、
たまたま感あるんだけど、
うん、
なんかご飯行きましょうよみたいな話を友達がしてて、
うん、
あ、じゃあいいね、行こう行こうっつって、いつにする、あ、じゃあみんなが時間、日が合うのが8月1日だから、8月1日でご飯でもしましょうよなって言って、うん、で、あ、加藤さん誕生日が、前日、翌日ですね。いや、じゃあケーキでも食べますみたいな、なんか
そんなね、
ついで感でね、
うん、
アイスケーキみたいなの食べましたけどね、
うん、
なんかその、まあ、誕生日、僕はそんな平井さんの誕生日を祝う余力が今のところないですけども、まあなんか楽しんでもらえたらなって思ってさ、
そう
で一応 ね、一応調べたんですよ、うん、僕はほらパンツの日だから、
うん、
堂々とパンツ欲しいなって言ったら、
うん、
女の子がパンツを送ってくれたりしたわけじゃん、
うん、
だからよかった、もうそれで僕はもう成就したんだけど、
うん、
じゃあ平井さんの9月3日はパンツの日じゃないだろうから、うん、なんか平井さんの成就するのもねえかなってなって、ただ僕がなんとなく考えたの、
うん、
で調べたら、
うん、
その9月3日はベッドの日なんだね。
え？ベッドの日？どういうこと？
9月3日は、
うん、
ぐっすり、9月3日はベッドの日なんだそうですよ。
和洋折衷。
いや、わかんない。
だいぶこじつけが。
Q が、アルファベットの G かもしれない。G3。まあ、わからないけども。
でも日本語だって。
だからさ、うん、あの、ほら、ね、
うん、
平井さん、その、将来のビジョンとしてさ、
うん、
もう、あの、伸び伸びできるベッドが欲しいみたいなことを、
ああ、そうね。
酔っ払いながら話してたじゃん。
うん、
ベッドとか買ったらいいんじゃないですか。
ここぞとばかりに。
そうそうそう。
ぐっすりの、ぐっすりの日にね。
そうそうそう。
うん、
そうそう
そう。
で、もしかだからやっぱね、その、
うん、
まあ、わかんないけど、そのベッドが欲しいって。欲しいリストに。
ピンポーンって来るわけ。
来るね。
来るか。
来るよ。
うん。で、うん、お届け物ですって、デーンって。
そうだね。
ベベンって
来るね。
ベッドですって。
うん、来るね。
え？来るんだ。
来るよ。
ああ、そりゃもう、もうでかすぎて入りませんって。
まあね、うん、しょうがないよね。
うん、
実際ベッドっつったらさ、
うん、
あ、それでも今住んでるところのサイズとかを考えて買わなきゃいけないからね。
もう。適当にね、でかけりゃいいって言って、ね、送られてもねっていう。
いや、違う違う。まあ、アマゾン欲しいものリストで言ったら自分で選んで載せておくから、
そっか。
別に、サイズとか自分で選べよって話なんだけど。
測、まあ、れるね、
うん。うん。だけど、まあまあまあ、それにしてもね、なんかその、でっかいベッドを、今住んでるところにある今のベッドよりもでっかいベッドを今住んでるところに置けるんだったら買えばいいけど、
うん、
買えないとはしょうがないよね。
そうね。
で、あとね、うん、あの、全然関係ないけど、
うん、
僕が8月2日何の日で、まあ、毎年なんとなく調べ直すわけですよ。
うん、
あんま別に、目新しいものが増えてることもないんだけど、
うん、
8月2日はバズの日だったっていうのを、
バズ、
うん、あの
バズるのバズ、
そうそうそうそう、うん、それもだから朝 2DK が決めたんだって。
ああそんな
82でバズの日ってね、
うん、
だから、まあ、マーケティング用語のバズがかかってて、うん、まあ僕としては悪くないよね、
うん、
もう僕はバズってもいい、バズってもいいねって思うような感じのスタンスでやってますから、
うん、
だからバズりたいっていう気持ちも込めてバズの日はいいんじゃないのって思って、
うん、
で平井さんもなんかの日みたいにねえかなって思って、
うん、
で見たら、
うん、
あの口コミの日です。
え？
口コミの日です
。口コミ？
口コミ？うん。9月3日は口コミの日だそうで、
うん、
これはねサイバーエージェントさんが制定した。
こっちも、あ、ぐっすり、ぐっすりもそうだけど、9月3日はそんな、
いや、だいたい語呂合わせよ。
こじつけ。
語呂合わせは、だいたいそんな語呂合わせはしょうがないけど、
そうなの？
まあそんなね、その、口コミの日と、バズの日に生まれた僕らがね、
うん、
まあ、なかなかこう、口コミやバズで広がりを見せてもいいなって、普段思いながら、
うん、
ああでもないこうでもない喋っているポッドキャスト三色丼ぶり、
はい、
今回は始めてまいりまし
ょう。ああ収まった。はい、
ワン・ツー・ワン・ツー・スリー。 プロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり。
どうも改めまして、その Amazon 欲しいものリストに入れてたシェーバーの件なんですけど、僕本当ね、最近こう自撮りを上げてて、あ、しまったって思うことがあって、うん、今のシェーバー本当ね結構頑張って使ってたこともあってね、結構首元がね、荒れちゃうというかね、反り負けというかね、うん、赤くなっちゃう。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。新しいシェーバーを買おう、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。そうですね、僕はシェーバー派ではなくカミソリ派なんで、結構一月に1回ぐらい歯を取り替えてます。あんこ大好き声優平山聖輝です。
カミソリでも一月に1回って少なくない？
そう少ないかな。
多分ね、多分少ないと思う。多分
あ1週間とか
多分ね、それもね、
あ、そうなの？
一応こう推奨されるのが、うん、買い場の買い時みたいのが多分その売っているパッケージに書いてあると思うけど、おそらくね、僕がこれまで買ったり使ったりしてみたやつで、うん、1ヶ月に買えば1個は多分少ないんじゃないかな。
あら、そう。
じゃあどうぞ進めてください。
あ、そんなこの番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が日々思うこと、気になったことなどをそれぞれの持ち味を生かしながら主に雑談風味で、時には熱々に、もしくは告知を適量まぶしつつ美味しく召し上がっていただくトーク番組です。
さて今回はこんな話題の具を用意してみました。粕谷、はいはい、がもらったお祝いのバリエーション。
Oh, happy birthday.
気軽な感じで送ってくれたリスナーからのメール。
はや、
カズヤが13年以上続けていたことがありました。
え、
ふと思ったけどテレビって安くなりましたね、この10年くらいで。
うん、確信
という具を用意しましたが、
はい、
何からいきましょうか。
そうですね、じゃあカズヤが13年以上続けてきたことを知りたいな。
そう、これはね、
うん、
もうたまたまね、本当たまたま、
うん、
いらないメールボックスをメールいらないメールをメールボックスから片っ端に消そうっていう病気が発症して、
あだいぶだいぶかかってるね。
いろんなメールをドバーっと消していた時に、
うん、
この13年前の2006年7月にサービスを登録したメールがあることに気づいて、
うん、
うわーっと思ったのが、
うん、
dmm.com なんです、
うん、
で、まあ、13年前はツタヤディスカスかなとか、
うん、
まあポスレンとかそういうサービスが結構流行ってた時期で、そのオンラインレンタルというかね、
うん、
まあなんていうの、そのサービスに登録して住所とかも登録して、でお金月いくらとかお金を払って、
うん、
で月何枚か DVD とかがレンタルできるんだけど、
はいはい、
それが郵送で自宅に送られてきて、
うん、
で、まあ、見たり CD 聞いたりとかして、
うん、
で送り返し用の封筒に入れてポストに入れるとそのままレンタルが返却できるっていう、うん、そういうね、そういうサービスが一時期結構流行ったんですよ。それこそ10年以上前に、
はいはい、あったね、
うん、もう今改めて考えると今は少ないよなって思いますけどね、
うん、
そのデータ直でオンデマンド系とかでやってますから、
うん、
なかなかアナログなことを当時は最先端としてやってたなって思うんだけど、
うん、
でその dmm.com に13年前に今登録しましてね、
うん、
で主にその、アダルトビデオ、まあ、DVD とか、
うん、
あと18禁のアニメ DVD とか、
うん、
まああと「クレヨンしんちゃん」の劇場版の DVD とか、
ギャップ
まあそういうのをこう借りてたわけですよ、
うん、
で僕もでももう何年か前に あ、それこそそうだね、そのフールとかを使い始めた時期に、
うん、
まあなんかレンタル、この DVD をレンタルするのとかは特別いいかなって思い始めて、
うん、
あとそう音楽とかも、まあ配信購入してたりして、なんかだんだんそう移り変わっていく中で、
うん、
まあ、レンタルサービスとかね、そういうオンラインレンタルみたいなの使わなくなったんだけど、
うん、
まあ、結果的に今は、あ、そのあのね、
うん、
2018年の8月だから1年前だね、去年に、うん、DMMR18 っていう、まあ、DMM のアダルト部門がファンザっていう名前に変わったわけ。
へえ。
それはなんかちょっといろいろこう陰謀説が唱えられてるんだけど、
おや、
まあ、とりあえず運営母体は変わんないんだけど、
うん、
まあ、DMM のアダルト部門っていうなんか名前の使い方からファンザっていう、こう別レーベルみたいにこう変えられたわけ。
うん、
で、へーって思いながらずっとそのファンザっていうサービスで、まあ、あの、うん、アダルト VR 映像とかを見てるとか13年間変わらずでもずっと続けてるなと思って、結構ね、それで考えるとね、結構その DMM さんにお金落としたと思うよ。
そうね、課金してるね、
結構ね、うん、だってその DMM はもともと無料で何か使えるっていうものは基本的になかったから、
うん、
有料でそのオンラインレンタルをしたりとか、
うん、
まあ、動画コンテンツを買うこともできたと思うし、
うん、
アダルトグッズを買うことも多分できたんだけど、うん、アダルトグッズは DMM さんで買ったことはないけども、
うん、
まあそうだね、だからずっとそのやっぱ13年経っても、
うん、
あの僕はDMM さんにお世話になってます
っていうそんな宣言。
そうだよ、うん、だって13年前の夏なんて、うん、このポッドキャストっていうかプロジェクトのセンスが生まれる前だからね。
そうね、
うん、あらもう、ある、ね、ある意味ではプロジェクトワンサイズの中澤さん平井さんよりも相方として長いDMM さんにお世
話、そんな、うん、真の相方現れる。
なんかね、しょうもない話をしてどうもすみませんでした。
いえいえ、
お口直しに別の話題
はどうですか。じゃあ、あの気軽な感じで送ってくれたリスナーさんからのメール、
はい、じゃあ今回も平井さんから読んでください、
はい、今回メールを送っていただいたのはまいみんさんからです。
うんだと思ったよ。
はい、粕谷さん、平井さん、こんにちは。
おんちあん、
あん、うん、いつも配信を楽しみにしています、うん、粕谷さん、お誕生日おめでとうございます。
ありがとう。
8月1日の配信に間に合わなくてごめんなさい。
いいえ、
決して忘れてきたわけではありません。何度もメールを打っては消し打っては消しを繰り返した結果、収録に間に合わないという事態になってしまいました。私的にはとてもぐやじいです。
泣かないね、
うん、毎回メール投稿していますが、実は割と時間をかけています。そのように見えないかもですが、いや、そんなことないんですよ。
僕はね、うん、もう受け取ってる段階から感じてますよ、
うんうん、今回の粕谷さんのお誕生日はやっぱり特別感があるので、なかなか文章がまとまらず、そうこうしているうちに粕谷さんのお誕生日関連のツイートが流れてきたので、勝手に終わったーってなっちゃいました。
泣かないで、
うん、今思うとシンプルにお誕生日おめでとうございますだけでも良かったのかなと後悔しています、
うん、
でも7月31日のおまけ配信を聞いて、もっと気軽な感じでメール投稿すればいいんだと改めて思いました。ワンサイズの LINE アットがなくなって寂しいと思っていましたが、 LINE でちょっとお話しするような気楽さでもいいんですよね、
うん、
でも私はお二人の反応とかを想像しながらメール投稿するのも楽しいので、これからもいっぱい考えてメール投稿させていただきます。
お、
よろしくお願いいたします。
いいよ、
こちらこそよろしくお願いいたします。厳しい暑さが続きますが、お体にお気をつけてお過ごしください。ではまた、ということですね。
うん、
はい、
でも全然ね、だからこれからもね、うん、もう下ネタ爆発になってくれよ。だってさ、うん、みんな送ってくれるみんなは僕らよりもどれだけでも自由なわけだから、
そうね、
やばいこと書いてくれたら僕がちゃんとこう、うん、ね、切るから。どんなこと書いてくれても構わないわけです
よ、ね、
まあそんなわけでね、これからもメールは募集しておりますよ。
はいはい、どんどん気軽にね、
うん、
書いていただければめちゃめちゃ嬉しいです。
はい、
はい、
他になんか話したいことありますかね。
そうね、じゃあせっかくだから春日がもらったお祝いのバリエーションを、
あ、そっちか、
いきましょうか。
うん、そっちかね。
そうね、いや、せっかくなんでね。
まあそんなわけで、
うん、
まあなんかメールにもありましたけど、その LINE 公式アカウント、旧 LINE アットはね、プロジェクトワンサイズのものはなくしましたけども、
そうね、
うん、まあほら、僕は証拠りもなく、やっぱり毎年のようにね、
うん、
ツイッターで、僕誕生日ですよって、言うんで、
うん、春日のここ空いてますよって。
うん、
え、
何ですよ、どういうこと、
え、どこが空いてんの、
うん、いや、今日は空いてない。
あ、空いてないか。
今日は空いてないと思う。たまにね、勝手に空いちゃうことあるけど、今日は空いてないよ。
そうね。
うん。
安心してください。
うん。
うん。
あの、なんだっけ？
え？なんだっけ？忘れちゃった。
でね、まあ、ね、まず一番最初に、
うん、
LINE で、0時0分台に確か送ってきたのが、
うん、
仕事関連、飲み関連で知り合った人でしたね、
うん、
でおめでとうございますって言ってくれたから、もありがとうございますって、
うん、
でその人には、その人が 1,2 週間前に誕生日なんだよ、
うんうん、
で同い年なんだよ、
うんうん、
だからその時に僕はツイッター上でね、その人に、あ、お誕生日おめでとうございますってこうリプライを送ったわけ。
うん。
そしたら、その、今回僕の誕生日にはその人から、LINE でおめでとうございますって来たから、
うん、
ありがとうって言って、で、後日ね、仕事で会ったから、
うん、
まあ、ありがたかったですけど、僕が Twitter で送って、お前は LINE かいって言って。
そんな、うん。
どうなんですか、
複雑な。
どうなんですかって言うから、うん、いや、ダメだろうつって。
ああ。
その、まあ一応、形は違えど同じね、その出る側演者としていろいろ活動していることを大事にしているんだから、うん、それやっぱさ、ツイッター上でさ、このリプライを送り合うっていうことで、お互いのフォロワーさんとかが見るとか、そういうとこ意識してやるんじゃないのって。ありがとうだけどねって。
何そのツンデレ感。
って言ったら、
うん、
あーって言ってました。
あ
でもそういうその仕事絡みの人からもたくさんなんか、あの、おめでとうございますって言ってくれたし、
うん、
で、まあその、ね、大学時代からとかも含めて、普通のリアル友達からもおめでとうっていうスタンプをいっぱい送ってもらってね。
うんうん、
で、やっぱね、いいんだよ。だスタンプでおめでとうスタンプ送ってくれて、みんなありがとうありがとうありがとうって思ったけど、
うん、
やっぱその中ね、あの、その本人の言葉でお誕生日おめでとう一言二言書いてくれる、その文章を書いてくれた人が、なんかより愛しくは感じたよね、正直なところね。うんうんうん、それはね、あ、そういうもんだなって思って、
うん。
僕もやっぱほら、その、そうでもない人にはおめでとうのスタンプで、こうね、スルンって、済ましちゃったりするけど、やっぱなんか大切だなって思う人には一言二言添えたりするんじゃん。
うん。
だからそれ、なんか友倒れしなくていいんだ
よ。そう
そんなことないよみたいな風にしてもよかったんだよ。
ああ、そう。
でもまあ、
うん、
まあまあ、
うん、
あるじゃない。
うん、
その人の思いってさ、うん、なんかその人にかける時間に比例したりするからさ、
うん、
やっぱこうちょっと思いが強い人には忙しい中でも。3分5分時間を割いて、
うん、
なんか、あ、この人に一言伝えたいなって思って文章を書いたりするし、
うん、
で そんな、あの、友達だけど、あの、ほら別にそんな、別にね、そんな普通の友達じゃんっていう人には、
うん、
どのスタンプでいいかなってっていうぐらいのさ、
うん、
あの、あるじゃない、そういうの。
あ、そうね。
まあそんなこんなで、
うん、
あのね、その文章を送ってくれた人は、うん、ありがてえなって思ったし、うん、同じようにさ、ツイッターとかでも誕生日だよっていう僕の主張とか、
うん、
あのファンの方からとか平井さんとかからプレゼントもらったよっていうのをリツイートしてくれた人とかいいねしてくれた人からも、うん、なんかそのおめでとう感としては受け取ったわけですよ、
うん、
だから ありがてえな、たくさんありがてえなって思ったけど、
うん、
でもそんな中でもおめでとうございますの一言だけどリプライをくれた人はやっぱりこうちょっと熱いねって思うんだよね、やっぱね、
うん、
やっぱそのほらやっぱさ結局その僕らだってさ、なんかすごいなんか一言伝えたいな、大切な人だからって思う人にはこうちょっと勇気を振り絞りながらアット送信リプライを送ったりするけど、
うん、
その友達普通の友達だからリツイートでいいかってさこの論法は途中からもうネタにしなきゃしょうがないと思って、まあ、天丼というネタにしてましたけどね、
はいはい、
でもそうそうリプライ送ったりとか、うん、DM でおめでとうございますって言ってくれたりとか、
うん
まあ、そういう人がいてくれてねありがてえなーって思いましたね、
うん、そうね、
うん、
いや嬉しいもんですわ。
そうであとね、うん、一通だけ、
うん、
一通だけ
え
E メールが来たんです。
え
一通だけ E メールが来た。
うん、
それは大学の親友の奥さんなんだけど、うん、妻、あやべえ人の結婚相手の女性のことをなんて呼ぶかはちょっと僕の中で答え出してなかったな。あのね、
うん
まあ、今ほらあのジェンダーとかいろいろなところでさ、
うん、
いろいろなこう意思主張がいろいろあって、
うんうん、
で結果的にその、うん、嫁はもう論外で、
うん、
妻と、そうだから奥さんとか、何他に呼び方
家内
あ家内とかね、うん、そういうのはやっぱちょっと違うんじゃないのっていう話があって、
うんうんうん、
まあ妻だろうっていうのをそのまあある程度この方向性としては今言われてるわけね、
うん、
自分の結婚相手の女性の方を妻、まあ、反対に夫と呼び合うのが、
うん
なんていうか普通セオリーなんじゃないみたいなことを言われてんだけど、
うんうん、
人の妻、人妻？お
来たね。
何が来たんだよ。
人妻。いいね。
何が来たんだよ。いや僕はね、全然人妻ものとか好きじゃないですよ。うん、やっぱね、なんかその、やっぱその倫理に反してるから、
うん
うん、倫理にあらずで不倫ですからね。
うん、
やっぱね、人のつ、でも、その、だからその、人妻のことをさ
言うようになって
なんて言うのかちょっと答えが出なかったから、うん、今そこに急に立ち止まってしまいましたけど、とにかく僕の大学時代の親友の、
うん、
男の親友の、
うん、
そいつの妻、
うん、
ま
あ
なんかしっくり、まだね答えが見つからないんですけどね、
まあまあ、伝わりはするね、
まあそのね、
うん
その人妻には僕はなんか、まあ、何度も会って何度も話したことあるけど、
うん、
その頃は LINE ではなかったんだよ多分、
うん、
だ本当10年前とかなんじゃないですか、
うん、
多分ね、
うん、
でその E メールで連絡して連絡先を交換して、
うん、
でもやり取りしたこともあったけど、
うん
でも LINE そういえば LINE 知らねえなっていう感じだったわけです、
うん、
そういうのを人妻からE メールが来たわけですよ、うんまあ、正確には G メールだけどメールが来て、
うん、
あメールなんか懐かしい、
うん、
一件だけありましたねメールが、
うん、
令和にメールがありましたね。
え陰を踏んだの
陰は踏んでない
ん、うん
どうした？どうした？どうした？
陰踏んだのかな、
うん？まあ踏んだと思ったら踏んだの、それが陰というもんだよ。
うんうん、そうね。うん、自然と陰を踏めてるっていう。
そうそう、うん。なんでそんなに知らない記号を見たみたいな純粋な目でハテナを送ってくるんじゃない？でさ、
うん、
そんな、いろんなパターンでね、まあ、お祝いをいただけて、うん
はいはい、
お祝いのコメントとかをいただけて嬉しいなって思ったんだけど、
うん、
一番びっくりしたのが、
うん、
なんというか、まあ、僕の社会人としての師匠であり、
うん
僕が所属していた会社の社長から、
うん、
急に LINE で、あのハッピーバースデー の, その画像とともに、
うん、
LINE ギフトが送られてきて、
おお、
って思って、でもハッピーバースデーの画像がついて LINE ギフトが送られたってことは、まあ、僕のハッピーバースデーを、まあ、LINE のタイムラインか何かで見て、
うん、
なあの知ってくれたんでしょうね、
うん、
で LINE ギフトが送られてきて、
うん、
こう何って思って見たら、唐揚げくんが1個もらえるみたいなやつで、ありがとうございますってちょっと読み解くのが難しかったんだけど、
うん、
ありがとうございますって言ってね、
うん、
まあ、今度飲みに行きましょうみたいな話をしましたけどね、
うん、
急にその本当人生の師匠みたいな人からお茶目なお祝いをもらって、なんかびっくり嬉しいもありましたけどね、
うん、
たくさんのお祝いをいただけてありがとうございました
ね、
うん、さあそんなわけでお送りしてまいりました三色丼ぶり、
はいはい、
この辺りで ごちそうさまのお時間です、うん、
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームも24時間空いてますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトも時々ご覧くださいね。次回の配信は8月21日水曜日です。あっという間だな、
うん、
以上今回のお相手も、
個人的には9月3日は草の日って思ってます全然あの何もつながってませんが、あんこ大好き声優平井正幸
9月3日はグミの日でもあるらしいからね、 あんこから浮気してグミでも腹いっぱい食えばいいんじゃないかな。アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンの月日はワンサイズポッドキャスト、
ごちそうさまでした。
お粗末様でした。
見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。